おはようございます。
おはようございます。
I'm so thankful to have been given this opportunity to share with you guys today。
はい、今朝は、皆さんにこうしてねお話を、させていただく機会いただいて感謝しています。
Every time I come back to this church, I'm moved by God's presence here, and it really brings me joy to see God in each one of you.
この教会に帰ってくるたびに、神様のこの臨在の凄さというものに、心を動かされています。皆さんの間に神様の臨在を、見ることが、できて本当に大きな喜びが与えられています。
As Paul wrote to the church in Ephesus in Ephesians 1:15 and 16, he says, I have heard about your faith in Jesus and your love for all God's people. In the same way, I'm so grateful for you guys for Mito Church.
パウロがこの、エフェソの教会に宛てて書いたこのエフェソの手紙の1章の、15節と16節に、こういうふうに、言っていますけれども、こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛を聞いているので、祈る時にはあなた方のことを思い絶えず感謝していますというふうに書いてますけれども、同じように私も水戸教会に対して本当に感謝しています。
Although I've only been back for about 3 weeks, this trip back home has felt a little different。
今回日本に帰ってきてからまだ3週間ぐらいしか経っていませんけれども、今回の滞在は今までとはちょっと違うなというふうに感じさせられています。
I have been amazed by how God, He has been working through prayer in in various gatherings。
さまざまな集いの中で神様がこの祈りを通して、どれほど働いておられるかということを見て正直驚かされています。
Prayer opens up our eyes to God's presence in this place.
祈りというものは私たちの心の目を、開かせてくれるこの神様の臨在のため。
Prayer is what brings a diverse group of people like this one, like this churchTogether. It's what makes the body one body.
祈りを通して、このようなこのたくさんの人たち、いろんな人たちがいる、人たち、いろんな人たちがいる教会さえも、一つの体、一つに、してくれるんです。
Today I like to talk about praising His glory.
今朝はですね、この私はこの神の栄光が褒めたたえられるためにと。いうことでお話ししたいなというふうに思っています。
But before that, I'd like to share one of my favorite stories in the Bible.
でもその前にこの聖書に出てくる私の大好きな話、の一つを分かち合いたいなというふうに思います。
This story is about how God showed his divine guidance and power through an ordinary Jewish girl named Esther.
この話はエステルという名の、この本当に普通のユダヤ人の少女を通して神様がどのように力、その神様の力と導きというものを与えられたのかということについて、の話です。
In this story, there's an antagonist named Haman who tries to rise to the highest power within the king's court.
この話の中ではですね、ハマンという敵対者が出てくるわけですけれども、その王の宮廷内でこの最高の権力を握ろうとしている人物が出てきます。ハマンですね。
So this guy Haman demands that everyone bow down to him on the road as he passes.
ハマンはこの自分が道を通り過ぎるときに、みんながこの自分に対して膝をかがめて、ひれ伏すようにという命令を出すんです。
But Esther's cousin, her cousin's name is Mordecai, he doesn't bow to Haman.When royal servants ask why, Mordecai replies that he's a Jew.
けれどもエステルの、いとこだったモルデカイという、男性が出てくるんですが、モルデカイはハマンに屈しようとしないわけですね。王の家来たちが、なんでそうしないんだっていうその理由を尋ねると、モルデカイは自分はユダヤ人だっていうふうに答えるわけです。
And at this point, Haman is mad. He's furious. So he decides that Mordecai and the Jews represent a threat.And he begins to plot their destruction.
ハマンを激怒してですね、モルデカイと、モルデカイの属してるユダヤ民族は脅威だっていうふうに捉えてですね、このユダヤ民族を根絶しようとする、まあ、その根絶やしに、しようと企て始めるわけです。
モルデカイ urges Esther to go to the king and save her people。
モルデカイは、この王妃だったエステルに対して、王の前に出て行って、民族を救うように頼んでくれっていうふうにお願いするわけです。
エステル fears to reveal herself although she's a queen because she is a Jew herself and also because the penalty for going up to the king's inner court、without being invited so she goes there uninvited、her penalty is deathUnless the king raises his scepter in approval.
エステルはですね、この自分のこの素性が明るみに出るのを恐れるわけですね。なぜなら彼女はユダヤ人でしたし、あるいはこう王妃だったとしてもですね、王が入ってよいぞっていうふうにね、この承認されてもらえない限り、招かれてもないのに王の内宮の中に入っていくっていうのは死刑に値する行為だったからです。
So contemplating this.Decision. She must have asked herself 100 times. Would God really let her die? She must have been so scared.
ステルは、思ったことでしょうね。このまま神様は私のことを死なせるつもりなんだろうかということを何度も何度も、自分自身に問いかけたことだろうと思います。さぞかし恐ろしかったことだろうと思います。
I was a student.I was given the opportunity to go to Cambodia and Rwanda.
私は学生だった頃に、ルワンダとアフリカのルワンダという国と、カンボジアに行く機会が与えられました。
Both are really amazing, beautiful countries, but both countries have experienced mass genocide in the past few decades.
カンボジアもルワンダもどちらも美しい国なんですけれども、どちらの国も、ほんの数十年前に、大量虐殺ですね、ジェノサイドと言われるいわゆる民族粛清あるいは民族浄化と言われる、そういう事件を、経験したことのある国々ですけれども。
But when we consider other civil wars and disputes that are occurring in various places today, even nowThe story of Esther might not seem so foreign anymore. It might not be so foreign.
ただ今日、今でもですね、この繰り返されている各地で、繰り返されているこの内戦ですとか、あるいは紛争ということを、考えてみると、エステルの話というのはそれほど遠い話でもないのではないでしょうか。
So while I was in Rwanda, I visited two church buildings. They're not churches anymore, but they're now museums, where an estimated 2,000 civilian lives were taken by the genocide regime.
ルワンダで、私はこの2つの教会の建物だったところを訪問したんですけれども、今、まあ、博物館になっているところですけれども、まあ、カトリック教会だったところですね、そのジェノサイド政権によって、教会の中にまあ、逃れてですね、その避難していた約2万人の民間人の命がその教会の中で奪われてしまったそうです。
I still feel and remember the chills I felt in my body as I held my breath and I walked by the stalls of the victims' skulls and clothing.
教会なら安全だっていうことでね、逃げてきたそのところでこう殺された犠牲者たちの、まあ、死についた血がですね、この生々しく当時の服がそのまま残ってる、あるいはこう子供がこう、殴り殺されて、その汚れその学校の壁にそのまま死について残ってたりですね、あるいは頭蓋骨の山がですね、このゾロゾロっとこうゴロゴロっと置かれたままに、されている個室のそばを歩いた時、もうこう固唾を飲んでですね、こう体中の血がゾソッとね凍りつくかのような思いをしたのを私は今でも覚えています。
That's pretty scary. But I couldn't help but think to myself, how could people be so broken? And how can people be so cruel?
思うんですね。人は 人はどうしたらそこまで壊れることができるんでしょうか。人はどうしたらそこまで残酷に残虐になれるんでしょう。
After visiting the killing grounds, and remember these are places that used to be churches. People used to come here. But after seeing something like that, our group was totally speechless.
その大量虐殺の行われたの殺戮の現場というものを目にしたとき、まあ、そこは本当はもともとはその教会堂だったわけですね。この神様を礼拝する場だったところがそういうふうになってしまっていた、そういう現場を目の当たりにしてそこを後にしたとき、私たちのグループは言葉を失ってしまっていました。
The sins in the world and the sins in, even in ourselves are too much to bear.
この世の中にある罪、あるいは自分の私たちのうちにある罪を思うときに、その罪はあまりにも大きすぎて耐え難いほどです。
Satan has used and still uses all such tactics to prove to me that people are worthless, that no matter what, we're doomed.
悪魔はあらゆる作戦を講じて私のことを攻撃していきます。人になんて何の価値もないぞと、どんなことをしたって人は私たちは滅びる運命にあるんだと。
But there's a passage that has stayed with me since my time in Rwanda. So let's look at verse 7 of Ephesians chapter 1.
ルワンダに行って以来ですね、私のことを救ってくれた一つの御言葉というものがあります。私の心にずっと止まっている一つの聖書箇所なんですが、それが今日読んだエフソの1章の7節です。見てみてください。
Ephesians 1:7
エフソの手紙の1章7節です。
In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us.
7節、このキリストにあって私たちはその血によるあがない背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。
So in him we have hope.
ですので私たちにはこう神様にあって希望があります。
Because the word says in him through the redemption through his blood we have hope.
なぜならば今御言葉にあった通り、イエス様によってその血潮によるあがない背きの罪の許しを受けているからこそ私たちには希望があります。
In him it says we have in him through his blood there is forgiveness of sins.
はい、私たちはその血によるあがない背きの罪の許しを受けているんだというふうに御言葉が言っています。
And it says in him there's grace.
そしてこれは神の恵みな、神の豊かな恵みによることですというふうに言っています。
So we're able to understand God's grace is voluntary. It is His choice.
ですので神様の恵みというのは神様の自発的な行いによるものだ。神様の一方的な選び、神様の選択によるものだということがわかります。
When seeing those skulls and those clothing, I saw how genocides are a true disease of the soul.
頭蓋骨の山を見たときに、私はジェノサイド、民族粛清、民族浄化というものがどれほどまでに心の病、心の病気であるのかを私は見ました。
We can't earn salvation. None of us can earn salvation, nor do we deserve it.
私たち誰一人救いを勝ち取ることができる人は誰一人いないし、私たち誰一人救われるに値する存在ではない。
Without God's grace, no person can be saved.
神様の恵みなしでは誰一人救いようもない、救われようもない存在なんです。
It has been 25 years since this tragedy in Rwanda.
あの悲劇的な事件から約25年が過ぎました。
It's quite hard to believe, but when I visited Rwanda,The nation had become one of the most peaceful nations in the continent of Africa.
たった25年とは思えないほどですね、多分今言ったら信じられないかもしれないぐらい、私がルワンダに行った時にはルワンダは今ではこのアフリカ大陸の中でも、まあ、内戦とか紛争だらけのアフリカの大陸の中で最も平和な国の一つになっています。
By just being in the streets, talking to the people there, talking to my friends, and their families, the teachers, you would never be able to imagine that the country has such dark history.
もし、皆さんが道を歩いてたとしても、誰かにそこら辺で話しかけたとしても、友達とかその家族とかに会ったとしても、おそらくこの国にそんなに暗い過去があったとは想像することもできないでしょう。
The Rwandan families that I spent time with was there. When they shared the living testimonies, there was grace.
私を止めてくれて一緒に時間を過ごしてくれた家族もですね、いろんなこういうことが起こったという、まあ、話証をシェアしてくれたわけですけども、その中にも恵みというものがありました。
And I thought to myself, how can these people have grace for each other when and have joy from within after going through such tragedy?
私思ったのはですね、もうお互いが裏切り合って、もう近所の人たちでさえも誰一人信じることもできない、もう殺し合ってた近所の人たち同士、そういうお互いの間で、どのようにすればお互いにそういう恵みとか喜びというものを持つことができるんだろうかな。
In about 25 years, so that means a lot of my college friends, the people around me, they were born when this genocide happened.So those things like that often gets passed down. Those horrors, those tragedies get passed down to the generation. But these people are still having fellowship with each other. There's grace.
私のそのルワンダの、友達っていうのは大体、まあ25歳以下なので、そのこういうジェノサイドが起こった後に生まれた子どもたちですけれども、まあ、もちろんこの、前の世代がね、そういう憎しみがあって、そういう殺し合いをした生き残りの人たちですので、もちろんそういう憎しみとかっていうのはもちろん伝わっているにもかかわらず、
And they say it's only through Jesus.
でも、彼らは言うんですね、なんでそれができるのかって言うと、彼らに聞くと言うんですね、いやいや、それは唯一、それはイエス様を通してですよ。
Grace, true grace is beyond our comprehension.
恵みというものは、この本当のこの誠の恵みというものは、人知を超えています。言葉には表せないほどのもの。
We don't know why God gives this to us, but He does.
私たちはなぜ神様がそこまでして恵みを与えられたいのか、頭ではわからないです。でも神様はそうしたいんですね。
It doesn't make sense, but God still loves us.
もう筋が通らない、この道理にかなってないし、意味がわかりませんけれども、しかしそれでも神様は私たちのことを愛してくださる。
He still chooses to use us despite our brokenness. So he still chooses to do so.
私たちがどんなに壊れた存在であるにもかかわらず、神様はなおも私たちを通して働かれることを選んで願ってくださるんです。
So Satan may take our very lives, but he cannot take our souls.
悪魔は私たちの命を奪うことはできるかもしれませんが、私たちの魂までは奪うことはできません。
So that means if we choose to follow him and to love him and his people, God's purpose to save us cannot be prevented, no matter what Satan may bring.
もしも私たちが神様に従うことを選んで、神様を愛し、神様の民を愛することを選ぼうとするならば、悪魔がどんなことを仕掛けてきたとしても、神様の救いの目的をストップすることはできないんです。
So going back to the story of Queen Esther in the Bible, this Esther in the Bible, she knew where to go for the courage she lacked, God, to God in prayer.
王妃エステルは、この自分には勇気がなかったわけですけれども、自分が持ってない勇気のために、でもどこに行くべきかは知っていました。 それは祈りを通して神様のもとに行くことでした。
So she placed her whole life, her people's lives in his hands, and she let him decide the outcome of her and her people. She put everything in God's hands.
彼女は自分の人生を神様の御手に委ねた。彼女は自分自身、そして自分の民の行く末というものを神様に決めてもらうことにしたんです。
In the midst of her turmoil, Esther realized she could not allow fear to paralyze her. Instead, she left the outcome with God.
そういう困難の真ん中で、エステルは恐れによって、麻痺させられてしまってはダメだ。恐れに、支配されてしまってはダメだ。そうではなくて、彼女は神様に全てを委ねることにしたんです。
So at the end of the book of Esther, we see how her courageous act, through her courageous act, a whole nation was saved from a massacre.
エステル書を最後まで読んでみると、エステルのその勇気ある行動を通して国民全体が虐殺されることからどのように救われたのかがわかります。
This book of Esther is unusual in that no name, title, or pronoun for God appears.
エステル書というのは不思議な書です。ですね。この神様という言葉は一度も出てこない。神様の名前が一度も出てこないという不思議な書です。
So his name is not mentioned even once in the book. Still, God's presence is clear through prayer.
神の名前が一つも出てこないにもかかわらず、祈りを通して神様が臨在しておられるということを、示してくれているんです。
And he shows that he is in control.
そして神様が全てを支配しておられる。全てを支配しておられるのは神様だということを、教えてくれています。
So what we can learn from this story is that God chooses to work through us, through our prayers.
ですので私たち学ぶことができるのは、神様は私たちの祈りを通して働くことを選んでくださるということです。
What grace we have in knowing him.
神様を知るということは何という恵みなのでしょうか。
Look at Ephesians 1:6.
エフェソの1章の6節見てみてください。
Ephesians 1:6.
エフェソの1章の6節。
To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the One He loves.
はい、まあ5節でね、神様が私たちのことを救うように、自分の子にするようにあらかじめ定めておられたんですよっていうこの神様がの選びね、神様の召しをもう。改めて定められておられたんですよ。なんでか、それが6節です。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒め称えられるためですよというふうに理由が書いてあります。
And if we go over to verse 12, the same chapter, verse 12.
はい、12節もですね、同じなんですが、
It says, in order that we who were the first to put our hopeIn order that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of His glory.
はい、まあ、これも同じですね。私たちが救われた目的は何なのか。ただ救われて終わりじゃなくて、救われたことによって、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが、なんて書いてありますか。神の栄光を褒めたたえるためですよというふうに書いてあります。
And going over to verse 14 again.
そして14節にはですね、この御霊が私たちがこの天国を受け継ぐことの保証ですよって書いてありますけれども、それは
The Holy Spirit who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory.
聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされて、その後ですね、神の栄光が褒めたたえるためにっていうふうに書いてあります。
So what I found notable here is、
ここで、まあ、すごいなというふうに、まあ、今回学ばされたのは、
His ultimate goal is to magnify His glory through us.
神様の究極的な最終的な目的というのは、私たちを通して神様の栄光が贖められることである。
The end goal is to see God and His beauty.
その救いの最終的な目的というのは神様がどれほど麗しい方なのか、どれほど素晴らしいことなのかを知ること。そして神様との関係を持って、
so this is the reason why. This is what Jesus died for.
そのためにイエス様は命まで捨ててくださったんです。
What hope we have in knowing him.
神様を知ることは何という恵みなのでしょうか。
Oftentimes, I like to imagine what it would be like if Jesus walked in the door.
私はよく想像してみることがあります。イエス様が今ドアから入ってきたとするならば、どんな感じがするんだろうかな。
So literally through that door, if he walked in right now.
イエス様が、まあ、今ね、あのドアから入ってこられたときに、
What would he see?
イエス様は何を見られるんだろう
か。Will we even notice right away?
私たちすぐにイエス様に気づくんだろうか。
I know this might be a silly concept because we're always supposed to have Jesus, we're always supposed to invite him in, right? And we're supposed to have the Holy Spirit with us wherever we go.
本当は私たちいつでもイエス様のことを招いている存在であって、聖霊様に満たされているはずなので、まあ、ちょっとおかしなコンセプトとかも知らないんですけれども。
But I still want you guys to imagine him walking in this room right now.
それでも、想像してみてほしいんですね。今イエス様がここに入ってこられたとしたら、イエス様は何を見られるのかな。
What would he see?
イエス様は何を見られるんでしょうか。
Jesus can see through our hearts.
イエス様は私たちの心を透かして心の中を見ることができるお方です。
He doesn't see what we're doing.
イエス様は私たちが何をしているのかという行為を見られるのではなくて、
But he's someone that sees what we're seeking.
イエス様は私たちの心が何を求めているのかを見られる方です。
So, let's invite him in.
ですので、イエス様をお招きしたいと思います。
Let's unite as one church, one body.
一つの教会、一つの体として。
Let's glorify him.
神様を崇めましょう。
To the praise of his glory.
神様の栄光が褒めたたえられるため。